ルカによる福音書2章です。ルカによる福音書2章です。ここでの主題はへり下る神、へり下る神ですね。前回私たちはバプテスマのヨハネの誕生の記事を読みました。そこでは奇跡的なことが起こったことを思い出してください。妻のエリサベツとそしてザカリアがですね、どっちもヨハネというその家系では存在しなかった名前をつけて、そしてザカリアがその名前をつけた途端にですね、口が開けて、そして神様を賛美したという奇跡的な出来事です。でこのことがですね、ユダヤ産地全体に広まって、そしてこのことが聞いた人々の心の中にとどまりました。そして彼、このヨハネは成長してですね、そして公に出る前までアラノの中にいたわけなんです。このようにしてですね、ヨハネはですね、神の預言者として人々の期待とですね、これ機運があったわけなんですね。そのヨハネに対して人々の期待と機運が高まっていました。そして今日は2章に入ります。でこの2章を読みますとですね、イエス様の誕生の記事、その正反対の出来事ですね、ヨハネの時と正反対の出来事が数々出てきます。人々の期待にはそぐわないような、ね、こう癒やしい誕生と成長を遂げられておりますので、見ていきたいと思います。その頃全世界の住民を全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。ルカは福音書のまず最初に書いた時と同じようにですね、歴史的な設定、世界史の舞台設定をしています。皇帝アウグストという人ですね、紀元前の27年から紀元の14年までローマを治めていました。そしてこのクレニオという人ですね、これは論争を呼ぶところなんですね。というのは彼は、紀元の7年から9年まで総督であったというふうに言われているんですね。そうするとイエス様が生まれた時とですね、そこはなくなってしまうわけなんですが、実はですね、最近の歴史的文献によりますと、これ2回目の統治であるということが分かるんですね。紀元前にも彼は、この総督になっていたことがありまして、その時の、この総督の時であろうと思われるわけなんですね。そして次見てください。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。アウグストの勅令に人々が皆従ったことを見てください。人々は皆とあります。アウグストは当時の世界の超大国であるローマの最初の皇帝ですね。そして彼の派遣分かりますね、その 権威ですね、 権力は全てのこのようにして家庭を動かすほどまでですね、力強いものだったわけです。それでこの時からですね、カエザルは主である、神と同じ身分にこのカエザルの立場を置いたわけなんですね。で次見てください。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり父でもあったのでとあります。ここで、超大国の皇帝アウグストの話からその国の、一住民であるヨセフに焦点がですね絞られている。こんな大きいスケールの大きい話してるんですけども、急にこういう小さい話をしているわけなんですね。でナザレという町に住んでいたわけですけれども、これは前から話している通り、評判の悪い町であり、そしてベツレヘムというですねユダヤにあるダビデの町も、これもですね小さい町でした。そしてただヨセフについてですね、特別なことというと、このダビデの家系である血筋でもあったということなんですね。そして次見てください。身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであったとあります。マリアは妊娠していたわけですね。ナザレからベツレヘムまで約130キロあります。130キロですよ。その当時心地よい車、自動車はなかったわけですよね。身重ですよ。もう、子供が生まれる直前ということであり、非常にこの旅はですね酷なことだったんですね。けれどもこの勅令には逆らうことはできない、皇帝のですね権力には逆らうことはできなかったんですね。 そしてですね、ここで身重になっている許嫁の妻となっていることに注目してください。これは相入れない言葉だっていうことに、気づいてください。身重になっており、婚約はしているが結婚してない妻ですよ。わかりますか？これユダヤ人がもし知ったらですね、マリアは即私生児を持っているということで、石打ちにされるわけですよね。ですからある意味でこれは良かったんですね。このナザレの町から出るときは良かったと思うんですね。そしてこのヨセフの立場っていうのはですね、非常に一般社会からもですね、蔑まれるようなですね、状況にいたわけなんですね。そしてさらにですね、癒やしいことっていうか、かなり低められたですね、状況が書かれています。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。それは布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。家畜小屋ですね、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、これですね、今はアメリカに行くとですね、その家の前にクリスマスの時期になると模型っていうのかな、この家の中でちっちゃな赤ちゃんがですね、寝ている場面なんですけども、そういう麗しい場面ではないわけですよね。わかりますよね。臭くて非衛生で、子供が産むにはちょっとまずいんじゃないかと言われるような場所であるわけですね。そしてなんでそんなところで出産しなければならなかったか、その理由がですね、宿屋には場所がなかったっていうんです。でこの宿屋っていうのはですね、英語で言うとシェルターって言って簡単なんですが、日本語にするとちょっと難しいんですね。そういう場所がないんですね。ホテルとか旅館じゃないんですよ。それよりももっと簡素で、こう雨風をしのぐために覆いがされているような感じの場所です。先ほど言ったシェルターっていうのはホームレスの人たちが集まる場所なんですけどもね、そのような場所で、そのような場所でさえも断られたんですね。それほど彼らの状況っていうのが分かりますか？このバプテスマのヨハネの誕生と比べてください。ヨハネはですね、祭司の子供でありますから、イエスの親は祭司の子供だったわけですよね。そしてそこでは、いろんな人が来てくれて、歓迎してくれて、パーティーが開かれてですね、全然違うわけなんですね。このようにですね、イエス様の誕生、実に癒やしいものであったということに、注目してください。ただですね、これはあくまでも人間サイドから見た話なんですね。と言いますのは、神側からの話が旧約聖書の予言で書かれています。ミカが予言しました。ベツレヘムエフラテよ、あなたのユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出る言葉は昔から、永遠の昔からの定めであると書かれています。永遠の昔からの定めだと言っているんです。つまりマリア、神様はですね、マリアの出産が近いことを知って、彼らがベツレヘムに行くように導かれたんですね。皇帝アウグストを動かして、全世界の住民登録をする勅令を出すようにされたわけなんです。マリアとヨセフは宿屋の主人さえも動かす力がなかったわけですけれども、見てください、神は皇帝アウグストを動かす力を持っておられました。皇帝アウグストは自分は世界の支配者だとして誇っていたわけですけれども、神の御手にかかっては操り人形でしかなかったわけなんですよね。そして次に移りましょう。さてこの土地に御使いたちが野宿、羊飼いですね、こちらもちゃんと羊飼いって書いてます。御使いと私が読んでました。羊飼いたちが野宿で野蛮をしながら羊の群れを見守っていた。話はですね、ベツレヘムの土地にいる羊飼いのことに移りました。イエスの生きておられた時代においてですね、羊飼いはダビデが生きていた時代と違って尊敬がなくなっていたと言われています。どちらかというと疑問視されるような職業だったんですね。でも神様はこの羊飼いを、イエスの誕生の出来事を言い広める人たちとして選ばれるわけです。ここにおいてもヨハネの誕生と比べていただきたいんですが、 ザカリアがですよ、祭司ザカリアが予言するっていうのはかっこいいじゃないですか。わかりますか。その予言するにふさわしい人が予言してその誕生を告げたわけですけれども、ここではごく普通の人、ちょっとですね、あの人はっていう感じのですね、あの人たちがそのような知らせを携えているということなんですね。ただこれもまた人間的な見方なんです。人間側の見方なんですね。神側の見方をしますとですね、ベツレヘムで飼われていた羊というのは杉越の祭りのためにほふられる羊だったんです。杉越の祭りの時の羊は傷とか血管がないものが選ばれたわけなんです。特別な羊でないといけないんですね。ですからその杉越の祭り、ユダヤ人がたくさん来てですねほふるわけですから、たくさんの羊が必要とされます。ですからこのベツレヘムにでですね、その生まれてくるこの羊というのが飼われていって、そして杉越の祭りの時にエルサレムに移されてほふられていくわけなんですね。その羊飼いだったんです。私たちはマルコの福音書の学びにおいてイエスが杉越の祭りの子羊であることを学びました。杉越の子羊、それは、前も説明しましたが、エジプトで裁きが下るときに、その裁きがイスラエルのね、その血がついている、羊の血がついている家を過ぎ越したわけなんですよね。つまりイエス・キリストが死なれたことによって神の裁きが私たちの血を過ぎ越される、裁きを免れるということな意味なわけですね。つまりイエスは過ぎ越しの祭りの子羊なわけですけれども、イエスはその杉越の祭りの子羊が殺される、ほふられるエルサレムにおいて十字架で死なれました。けれどもここではその羊が生まれ育つベツレヘムにおいてお生まれになったんですね。すごいことなんですよ。ですから杉越の祭りが、杉越の子羊が生まれるベツレヘムにおいてイエスもお生まれになったわけなんです。そして次見てください。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らすので彼らはひどく恐れたとあります。主の使いが主の栄光を携えて御使いに現れました。これは天国がいきなり彼らの前に現れたという感じであることを、天国の幻ですけれどもね、そんな風に考えてください。そのような箇所が聖書でいろいろ出てきますが、預言者イザヤも同じような経験をしました。その時イザヤは、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の中に住んでいると嘆きました。同じように羊飼いもひどく恐れています。ここのひどく恐れているというのはホーラー映画を見た時のですね、あの恐ろしさと似てるような恐ろしさですね。非常に恐れています。第一級のホーラー映画を見たって感じに考えてよろしいかと思うんですね。そのような恐ろしさだったわけです。でなぜかと言いますとですね、この預言者イザヤもそうだったんですけれども、天国っていうのはどうですか、神が住んでおられるところであり完全な場所ですね。清い神が住んでおられる場所です。そして地上にいる私たちはこの、朽ちる体、そしてこの汚れた体、汚れたこの地、サタンの支配する地に住んでいるわけで、まだ贖われていない世界なわけですね。その不完全な私たちにですね、突然この神ご自身の栄光が来るとですね、このように恐ろしくなるわけなんです。このように神様と人間っていうのは油と水のような関係で決して相入れないものでですね、神が人に迫ってきた時に、本当にその清い神が迫ってきた時には、このように羊飼いのように、恐れてしまうわけなんですね。そこで、御使いはこう答えています。御使いは彼らに言った、恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。これは恐れることじゃないんですよと、逆です、喜ばしい知らせだって言ってるんですね。見てください、素晴らしい喜びの知らせって言ってるんですね。単なる喜びじゃなくて素晴らしい喜びだってんですね。でこの喜びの知らせというギリシャ語が私たちのよく知っている福音なわけですね。福音なんです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。 なぜ彼らの伝えに来る言葉が喜びの知らせであるかというと、福音であるかというと、救い主だからなんですね。恐れなければいけない主、この方が私たちと同じレベルに立ち、私たちに接近してくださった。決して近づく、私たちの方からは決して近づくことができないような神が人となられて私たちに近づかれるということですね。それによって神と人との間にあった隔たりというのが取り除かれて、人の罪と汚れが清められ、神に受け入れられるものとなっていく、その仲介者が救い主なわけです。そしてこの方は主キリストです。ですね。主キリストですね。この主というのは分かりますか？私たちが旧約聖書で見るあの太文字の主ですね。つまりヤーウェとかエホバという神の名前です。そしてこのキリストはメシア、油注がれたもの、神なる油注がれた。つまりですね、この方は世界の支配者アウグストスでさえも従わざるを得ない王の王、主の主であるということなんですね。この主キリストということによってそれが現れているわけです。このように救い主、私たちを個人的に交わってくださる方が実は全能なる神であるということをですね、全てを支配される方であるというのを知るのはですね、とっても慰められることですね。私たちの細かい一つ一つの必要に知っていてくださり、かつその神は小さくなくてですね、全世界をも司る方なわけなんです。そしてここであなた方のためにって書いてあるのを注目してください。個人的に語られているわけですよね。救い主というのは私たちに個人的に迫ってきてくださるわけなんです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。印なんですって。主キリストの印がこれなんですね。大部分の人にとっては受け入れがたいことだと思います。主でありキリストであるある方がですね、貝羽桶で寝ておられるということはちょっとくるって考えても考えつかないことだと思うんですけれども、羊飼いは、それを信じることができたわけですね。まあそういう信じることができたということを神様もともとご存知で、まあ、この彼らを選んだと思うんですけれども、羊飼いにはそれが印となりました。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて、天の軍勢どのぐらいの人数か分かりませんけれども、ですね、あの使徒ヨハネが、あの黙示録に出てくるあの使徒ヨハネが見たところでですね、あの万の万とかですね書いてますからですね、万の万っていうのはつまり万かける万ですから、分かんないですねちょっとあの後でですね、あの見てください、まあ、そういうあれですね。だからちょこっと来ただけでもかなりの人数だと思うんですけれども、いきなりこの羊飼いのですね、まあ普通の人っていうかちょっと平均よりも低い人たちですよですね、いきなりこういう天の情景が現れたわけなんです。そして賛美しました。井戸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、神に対しては平和が、平和じゃないね、栄光が、そして人々に対しては平和がということですね、この神の栄光というのがこの救い主キリストに完全に現れる、イエス様に完全に現れるわけですね。神の見姿の満ち満ちた、神の満ち満ちた姿であるのがキリストであり、わかりますね。神の完全な姿がキリストであります。そして平和が人々にあるというのはですね、この救い主によってあの神との関係に平和があるということなんです。罪人であるというのはどういうことかというと、神に敵対していることなんですね。私たちは罪を犯してしまったというふうに言って、まあ、日本人の人はよく良心の呵責という言葉を使うわけですけれども、まあ、良心の呵責という以前にですね、実は神ご自身に敵対し、神を憎み、神に激しく敵対しているわけなんですね。でその関係から、その救い主、私たちはキリストが死んでくださったということで、まあ、知っているわけです。そのキリストの死によってですね、平和がもたされた、仲直り、和解が与えられているということなんです。神との平和を持つことが許されるということであります。そして、次、ですね、この羊飼いたちが、御使いのメッセージに応答します。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。まあ、彼らは喜びと期待感で3人をこのようにして探しています。それを見たとき羊、あ、え、というのかな、 そうね。それを見たとき羊飼いたちは、この幼子について告げられたことを知らせた。聖書の中の最初の伝道活動がですね、ここで記されているわけです。わかりますか？素晴らしい喜びの知らせ、福音を、自分たちもそれを喜んで、心を燃やして、他の人たちに知らせるわけですよね。これが伝道活動ですね。私たちは大して素晴らしくない、準備してないとかですね、そういうことじゃないんですね。伝道はですね、よく例えられるのはですね、素晴らしいこの大きな記事が載っている新聞記事をですね、こう新聞記事が載っているこの新聞 の、 配達している小学生の子供にこうなんか例える人がいましたけれどもね、そんなもんですよ。だから大事なのは私たちじゃなくて、この喜ばしい知らせ、大事なのはでも私たち自身がですね、その福音を喜んでいるということでありますよね。そして次、それを聞いた人々は皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いの言ったことは人々に伝えられたんですけれども、あまりインパクトがなかったんです。影響力がなかったんです。驚いたとはありますが、心に留められたというふうにはありません。なんでこれ、それが分かるかというと、19節でしかしという言葉がありますよね。でマリアは思いを巡らしていたんですけれども、しかしという言葉なので、彼らはただ驚いただけだということが分かるわけなんです。それに対しバプテスマのヨハネの時はですね、1章の66節に書かれてるんですけれども、聞いた人々はみんなそれを心に留めてって書いたんですね。だからヨハネの場合は人々は心に留めてたんですよ。でも彼らはですね、この話にはこのその時は何て言うんですか、感激をしたっていうかびっくりしたとは思うんですけれども、まあ、すぐに彼らの思いの中からは離れてしまったわけなんですね。しかしマリアは違います。心に収めて思いを巡らしていました。彼らが言ったことの意味は何か、いろいろ考えました。マリアだけが御使いのメッセージに応答したわけですよね。まあ、これは私たちの模範でもあると思うんですけれども、感動するメッセージとかですね、そのようなものに感動して、いつまでそれを覚えているかということがあると思うんですね。けれども御言葉っていうのはですね、時にというかしばしばなかなか理解できないものなんですけれども、思い巡らす時が必要ですよね。心に留めておく。で、分かった時ですね、分かったとなるとですね、その時に私たちの血肉となって本当に、それが生きていくわけなんです。マリアがそれをしているわけなんです。そして次見てください。8日が満ちて、幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。割礼はユダヤ人になることの印なわけですね。ですからイエスが、まあ、イエス様は、まあ、ユダヤ人としての印を受けられるわけですね。これは大切な儀式であり、8日目にですね、まあ、例えばですね、この安息日にかかるということはよくあるわけですね。けれどもその安息日でさえも割礼は施すっていうことは許されたことですね。重要な儀式だったわけなんですね。そしてイエスという名前が付けられました。これはヤーウェは救いという意味です。ですからこれが両親がですね、御使いに言われたことだったんですね。でそれに従って名付けたっていうことなわけですね。ここに、彼らがですね、神に対して従順な人たちであることがわかります。そしてそのことが次の箇所で、現れています。さてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く、男子の産後はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に山ボトが一つかい、または家バトの雛にはと定められたことに従って犠牲を捧げるためであった。2人はこのようにモーセの律法を忠実に守っていたわけなんです。で、主の律法というふうに言い換えられてますけれども、なぜかというと、神の掟がモーセを通して与えられた、イスラエルの民に与えられたからなんです。で、清めの期間とありますけれども、これは母親がですね、男子を出産したとき、33日間、持たなければ、こもらなければならなかったんですね。汚れているものとされていたので、こもらなければならなかったわけなんです。そして、この、今のこの清めの期間というのはレビ記に書かれていますけれども、この子をですね、主の御前に捧げなければいけない。特に最初に生まれてきた男子は主に性別されたものとなるということは出エジプト記に書かれています。そしてここに主に山端とかですね、家端の雛を生贄として捧げるという、まあ、律法がありますけれども、これはですね、 羊を飼う余裕のない人たちが代わりにそれを買って捧げることができるように立法の中で定められたものです。つまりマリアとヨセフは貧しかったわけなんですね。彼らは政治的に何の力も持っていないことを、先ほど私たちは一住民であったということを見ることが分かったんですけれども、それだけじゃなくてですね、経済的にも低い立場にいたわけなんですね。このようにヨセフとマリア、ローマ帝国の勅令に従っただけじゃなくて、モーセの律法にも従っていました。社会的に身分が低いだけじゃなくて、神の御前にもへれ下る人たちだったわけです。そしてイエスはそうした良心からお生まれになっているということなんですね。つまりそれによってご自分を低くして、人々の立場に立って人々に手を伸ばす、人々に届こうとされているわけなんです。ザカリアはイエスのことを、暗黒と死の陰に座る者たちを照らす日の出というふうに表現しました。すべての人を照らすために、すべての人のしもべの立場を取られたわけなんですね。そしてですね、次に、証しをする人が、このイエス様のことを証しする人が出てきます。先ほどは御使いがキリストのことを証しましたけれども、二人の人が証しを始めます。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。一人目の証人はシメオンです。彼は正しく敬虔な人でした。なぜならイスラエルが慰められることを待ち望んでいたからだとあるわけですね。慰められるというふうに彼は書かれてますけれども、多くのユダヤ人は慰めよりも力を求めていたわけなんです。ローマ帝国から独立したい、自分たちの国を持ちたいという政治的な、解放の欲求というのが彼らの中にあったわけですね。けれども、もしですね、たとえユダヤ人の国がローマ帝国から独立してできたとしても、政治的に彼らが解放されてもですね、自分たちの心が高ぶったままではですね、本当の自由ではないわけなんです。一人一人が神の御前にへり下って、主に立ち返って、で心の癒しをいただくことによって、初めて救い、イスラエルの救いは完全なものとなるわけなんですね。ですから慰めが必要なわけです。その本当の意味での救いを求めていたのがシメオンです。で、彼がなぜこのようにこの旧約聖書で書かれてあることを正確に把握していたか、多くの人は政治的なメシアしか求めていなかったけれども、彼は政治的なものだけではなくて霊的なメシアも求めていた。でもそれができたのはですね、見てください、聖霊が彼の上にとどまっておられたからなんです。聖霊が聖書に書かれている希望を私たちの心に知らせてくださいます。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼はもう年寄りだったということが分かりますよね。そして彼はですね、この個人的なことにおける将来を聖霊によってこのように告げ知らされているわけなんですよね。これも一つの聖霊様の働きです。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。彼は御霊に感じました。聖霊が彼の上にとどまっており、そして聖霊のお告げを受け、そしてここでは御霊に感じたっていうんですね。つまり彼は御霊の人でした。でも祭司でも何でもないんですね。普通の人だったんです。神は普通の人もですね、聖霊によって満たすことがおできになるわけですよね。牧師とか伝道者のような立場にいる人だけではなくて、普通の人を満たすことがおできになります。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたいていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかにさらしてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。彼は幼子イエスご自身を見救いと呼んでいます。なぜなら、言葉や幻だけでご自分を示されていた神は今人間の姿で示されているからなんです。救いを耳から聞くだけじゃないんですね。また幻で見るだけじゃないんです。ここでは手で触ることができるわけなんですね。見救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの光栄です。でこれは驚くべき発言なんです。 ユダヤ人にとって救い主はあくまでもイスラエルだけのものでした。異邦人が考慮に入れられるということはなかったんですけれども、彼自身もですね、イスラエルが慰められることということだったんですが、彼は聖霊に満たされて、このように異邦人に対してキリストが働きをなされることを言及しているわけなんです。それで父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いたとあります。で、彼らが従っていたのはあくまでもモーセの律法です。イスラエルの掟に従っていたんです。つまり彼らはイスラエルの中で動いていただけで、あくまでもそのキリストというのはですね、イスラエルのものというものがあったわけなんです。けれどもここでそのイスラエルという枠組みを超えて全世界の民族にまで及ぶというですね、言葉を聞いて、驚いたわけなんですね。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの者が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。イエス様が異邦人にとって光となる一方で、肝心のイスラエル人が彼に反対してしまうことをシメオンは話しています。このようにして、剣があなたの心さえも差し貫かれるでしょうと、多くの人の心の思いが現れるとありますが、マリアはですね、イエスが多くの人の憎しみを受けるのを実際にその目で見ることになるわけですね。十字架刑というのがあったわけですね。マリアはその場に立ち会わせています。このようにしてイエス様は多くの人から拒まれます。なぜでしょうか。なぜかというと、この誕生、またイエス様が交渉外を歩まれているうちで、その特徴となったのがへりくだりだったからなんです。へりくだってその低い立場を貫かれたわけなんです。ですからへりくだったもの、このシメオンのようにへりくだったもの、またヨセフとマリアのようにへりくだったものにしかわからない、または示されない、この羊飼いたちのようにへりくだった者たち、信じる心を持っていた者たちにしかですね、こう示されない。イエス様は一度ですね、父なる天地を作られた主よ、あなたは幼子のようなものにご自身を表されましたと言いましたけれども、幼子のようなものにしかわからないんですよね。ですから心高ぶった者はイエスを拒みます。政治的なメシアを求めるかもしれませんけども、自分があくまでも神となっていなければいけない、主となっていなければいけないという人たちにとってはですね、イエスは拒まれ、本当に煙たい存在であるわけなんですね。ですから拒んだわけなんです。それをシメオはマリアに予言しました。そして次見てください。またアセレ族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。これは2人目の証言者ですね。この人は非常に年を取っていた。処女の時代の後7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいる全ての人々にこの幼子のことを語った。彼女はシメオンと違って宮に仕えている預言者でありましたが、けれども女性でした。ユダヤ人社会は異邦人社会ほどではないんですけれども、男尊女卑があったわけなんですよね。で、女預言者っていうのは当然旧約聖書の中にもありますので、その立場っていうのは守られていたんですけれども、やはりで女性なわけですよ。けれども、その女性がイエスのことを語っている事実っていうのは素晴らしいと思うんですね。そして、ルカがこのことを載せているっていうのは素晴らしいことだと思うんですね。ルカは女性に焦点を結構当てているんですけれども、エリサベツ、マリア、そしてここではこのアンナという女預言者なわけです。福音が女性にも行き届くということがここに示されていると思います。パウロは女も男もキリストにあって一つだからですと言ったわけなんですね。こうして聖霊に満たされた人と女預言者によってイエスのことが明かしされました。幼子イエスということなんですけれども、イエス様は神であられるにもかかわらず何もすることのできない幼子だったんです。けれども面白いことに、神の御子としての力がですね、皇帝を動かし、御使いを動かし、 羊飼いを動かして、そしてここでシメオンとアンナさえも動かしているというのは注目に値すると思います。そして次見てください。さて彼らは主の律法による定めをすべて果たしたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰った。幼子は成長し強くなり、知恵に満ちていった。神の恵みがその上にあった。イエスは神の御子でありながらも人として成長されたことに気づいてください。他の子供と同じようにですね、言葉を覚えたりしていたと思うんですよね。まあ、そうするとですね、疑問が出てきます。あれ、イエス様って全知の神なのになんで言葉を覚える必要があるの、それ以上の知識が必要なのっていうふうに思うかもしれません。でもですね、逆にこういう疑問を持っていただきたいと思うんですね。そういう疑問が出てきたとき、小さい時からもし何も学習する必要がなかったとしたら、イエス様は子供たちにどのようにして応答していくっていうか届いていくことができるでしょうか。子供たちが持っているその悩みとか苦しみをどのようにして理解することができるでしょうか。イエス様は大人だけの救い主ではありません。ある人たちは子供は救いは理解できないというけれども、大違いですね。この子供のようにならなければ、自分を低くしなければ神の国に入ることはできないと言われて、子供こそがですね、多くの気質を持っておられる。そしてイエスは子供の救い主にもなられるわけなんですよね。そのためにですね、子供として成長されたわけなんです。イエスは完全な神であると同時に完全な人でもあることを思い出してください。さてイエスの両親は過ぎ越しの祭りには毎年エルサレムに行った。ここから今のこの子供が成長する少年の時の話に移っていきます。イエスが12歳になられた時にも、両親は祭りの慣習に従って都に上り、祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっていた。イエスの両親はモーセの律法だけじゃなくて祭りの慣習にも従っていたんですね。律法には過ぎ越しの祭りに参加することが命じられていますけれども、慣習としてユダヤ人の成人、男性の成人は年に大きな祭り3回あったんですけれども、その一つには、エルサレムで参加しなさいということが、義務付けられていたんですね。それ慣習だったんですね。でその三大祭りというのは過越の祭りと五旬節と仮用の祭りですけれども、ヨセフは、家族ぐるみで、過越の祭りに参加しているわけです。少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一個の中にいるものと思って一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。イエス様がはぐれてしまったんですね。まあ、12歳といったらですね、まあ、両親とぴったりくっついているってことはしません。あっちゃこっちゃいろんなところに行っていろんなところをうろうろしているような時期でもあります。両親は親族や知人の人たちと大勢で帰っていたので、まあ、その中に紛れ込んでいるものだろうと思って一日を過ごしてしまったわけなんですけれども、いないことに気づいたんですよね。それでもう非常、もう本当に心配してしまったわけなんですね。で次見てください。そうしてようやく3日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。イエスは教師たちのところで一緒に座ってその教えを聞いたり質問されました。これはですね、ラビが弟子たちの教えるときに取られるやり方なんですね。ラビが教えるときっていうのはですね、自分が勝手に話すだけじゃない、話すんじゃないです。逆に質問するんですよね。でそして弟子たちに答えさせて、そして質問して答えさせて、で質問をどんどん質問の応酬をお互いにすることによってどんどん内容を深めていくっていう方法をとっています。それをまあここでやっているわけで、イエス様はまあその教師たちの話を聞いていたわけなんですよね。聞いていた人々はみんなイエスの知恵と答えに驚いていた。まあ、先ほどですね、知恵に満ちていったと書かれてましたけども、今はここでその知恵が教師たちを驚かしていることに気づいてください。少年としての知識っていうのは確かに限られていましたけれども、知識っていうのと知恵って違いますよね。知識というのは知恵というのは知識をどのようにして活用していくかということになるわけなんです。でイエス様はそれにおいて非常に優れておりですね、教師さえも驚かしたわけなんですね。両親は彼を見て驚き、母は言った。まああなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。皆さん、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。マリアが気分を害しています。母親として気分を害しています。まあ、親の気持ちっていうのはまあ僕わからないんですけれども、まあ、本当にそのようになるらしいですよね。迷子になった子をですね、まあ、このようにして叱ってしまうらしいですね。しかし次のイエスの発言を見てください。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになるのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。ここの家というのは仕事というふうに訳すこともできます。両親に向かって、 私の父の仕事をしているっていうふうに言ったんですよね。訴えたんですよ。でこれはですね、紛れもなくご自分が神の独り子であることを示しています。神の独り子であることを示しています。マリアは母親としてイエスを見ていましたが、今イエスはこの12歳になってですね、巫女としての仕事を始められているわけなんですね。幼子イエスにはどうですか、口を聞くことができません。ですから他人の証言が必要でした。羊飼いとシメオンとアンナでしたね。けれどもここで言葉を話すことができ、知恵に満ちたイエスはご自分でご自分のことを証言されたわけです。しかし両親はイエスの話された言葉の意味がわからなかったとあります。両親にとってイエスを子供に持つっていうのはですね、大きな試練だったと思います。子供は自分の子供であるって考えて当然のことですよね。自分の子供って考えて当然なんです。ところがですね、それによってですね、イエス様の本当の姿が見えなくなってしまったわけなんですよね。後でナザレの人々は、あれはヨセフの子ではないかと言って、イエスがキリストであることを認めることができなかったわけなんですよね。それだけですね、イエスの成長していた姿はあまりにも他の人間と変わらない普通の姿だったということがわかります。特に特別なことはない、普通の姿だったわけなんです。それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。でこの仕えられたという言葉が、ものすごく大きな意味を持つと思うんですよね。今まで両親について説明されていました。政治的に、社会的に、経済的に低い立場にいる両親であり、さらにモーセの律法と慣習を守っている低い立場というかな、神の御前にもへり下る人たちだったわけですよね。その両親に仕えるということはどうですか。本当に自分を低い立場に置くということであります。神が人となること自体にものすごいへり下りがあるわけですよね。もう考えられないようなへり下りなわけです。それに加えて人間の世界の中でも低い立場を取られたんですね。このようにイエス様は神の独り子である意識を抱きながら人々に仕える姿を取られました。パウロは言いました。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にし、仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくされました。ということですね。母はこれらのことをみんな心に留めておいた。マリアですね、先ほどと同じように心に留めています。マリアは母親としてイエスを育てながらですね、主のはしためとしてイエスのことを考えていたんです。イエスは一体どのような方であるのか。キリストであり主である方は今は私の父の仕事をしているというふうに言われたが、一体どういうことなのか。この方は次に何をされるのだろうかというふうに考えていたんだと思います。彼女はですね、肉のつながりと霊のつながりの両方を持っていたわけです。その狭間の中で、揺れ動きながら、このようにして深く思い巡らしたに違いないんですね。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。このようにして成人へと成長しています。もちろん思春期も経験されました。このようにしてイエスご自身が人間の成長の中で人の弱さを学ばれたんですね。知識がないというのはどういうことか、親に従うというのは一体どういうことか、国の法律に従ってまた神の掟を守るというのはどういうことか、イエス様は今それを全部知っておられます。なぜならばここで全部人として経験されたからなんですね。ですからイエス様は私たちの弱さを全て知っておられます。憐れみをかけることができになります。イエス様は私たちの不思議な助言者なんですね。カウンセラーです。私たちを慰め、励まし、導かれます。そして私たちのために全能の力を働かせて素晴らしいことをしてくだされるんですね。ですから力強いんですけれども、憐れみに富んだ方なんですね。ですからイエス様は、疲れた者、重荷を持っている者は私のところに来なさい、あなた方を休ませてあげます、そして私の首輝を負いなさい、私の首輝は軽いからです、私から学びなさいと言われたわけですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、御子イエス様のことを今学びましたけれども、限りなく低い立場を取られました。イエス様、 そのイエス様が私たちと共におられて、私たちの内側におられることを思います。神様、私たちの疲れ、悩み、病、すべてのものをご存知であることを思います。それはイエス様がこのようにあらゆるご権威の中のしもべとなり、あらゆる人々のしもべとなって、本当に低い立場で生きられたからです。ヨハネと比べると、本当にイエス様は何一つ目立つことをせず、ごく一部の人が理解する人たちだけがそれを示されました。ですからイエス様が本当にこのイスラエルを倒し、イスラエルを立たせるというような、この分裂を引き起こすような方であることを思います。私たちも高慢なものです。高慢なものでしたけれども、御霊の恵みによって砕かれてイエス様を知ることができたことを感謝いたします。私たち時に自分は本当に弱い存在だと思います。何も動いてないと思います。